皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加龍さんをお迎えしています。加龍さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですけども。
久しぶりです。
何してました？
リモートで仕事してます。リモート
でこの前 NHK で見ましたよ。 BS でね。あーと思ってね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くなった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
最近僕一番ね、NHKBS の7時からの世界のニュースっていうの、ワールドニュース、中国。今大体ね、ほとんど洪水の話です。それでね、日本のテレビやラジオ、特に NHK はあんまりやらないんだけど、YouTube なんか見ると、三峡ダムが崩壊するとかね、そういうビデオばっかりいっぱいあって、で、僕実は三峡ダムができる前に、三峡下りで、儀昌までね、降りたんですよ。で、その時の印象がものすごくあるので、まずその洪水、今あれ崩壊したら大変なことになる。上海まで行きますからね、水ね。カリュウさんがね、生まれた南京もそうだし、なんか情報は
ちょっとその前に香港で国家安全法が施行されたので、
はいはい、
だから今までと同じような喋り方ができなくなりまして。
あ、なるほど。
ただ洪水に関する質問いくらでもしてください。
あ、そうですか。半分冗談ですかそれ。でも半分本当ね。
三角下りされた重慶から儀昌でね。
重慶から武将へ降りて、儀昌から車で武漢に行って。って
ね、そうそう、武将ね、はい。それで、今のご質問に答えると、はい、ヨーロッパ、アメリカの、いわゆるダムの専門家の話によると、はい、あらゆるダムっていうのは、ずっと機能するっていうものじゃなくて、いずれ破壊しなきゃいけない。特にこの中国のこの長江っていうのは、何が珍しいかというと、長江の支流じゃなくて、一番メインのところをね、こう、せき止めしてるわけですから、上流から毎年たくさんの砂がですね、流れてくるもんだから。
だって汚い色してますもんね。重慶のあたりでももう真っ黒ですからね。
で、流れてきて、そこダムのところでせき止めされてるもんだから、そこ溜まるわけですよ。ですから、徐々に下がってしまうので、本来のそのダムの役割がですね、果たせなくなるっていうのが、時間の問題だっていうふうに言われています。これが一つ。二番目が、当初設計された、その計算が、実はかなり甘かったというのは最近分かりましたので、それから三番目がですね、三峡ダムのダム湖っていうのが大きいわけですけれども、これの圧力がですね、実は Google Earth で見ると、もう一目瞭然、すでに変形しているんです。
それよく言われますね。
で、中国政府のそういう当局の発表によると、いや、こういう変形はよくある話かと言われているんですけれども、でも、欧米の専門家によると、よくある話ではない。どこが先に決壊するかっていうのは分からなくて。
三峡ダムを作る時の全人代、今でも覚えてますけれども、全人代としては珍しくね、800票ぐらい反対票が出たんですよ。あんな全人代見たことないですよね。これは自然との戦いなんでね、どうなるかわからないけれども、でも、もしこれ、ブラックスワンってね、中国の当局者も言ってるじゃないですか。ブラックスワンだったら結構大変なことですよね。
ほとんどこれはね、愚策だったと僕は思いますね。
その話は一つそこで終わりにして、母さんがね、香港国家安全維持法の話をしたんで、僕あの法律ができた時にね、じゃあ僕が T シャツ。フリー香港って大きく対処した T シャツ着てね、香港行ったらどうなるんだろう。要するに曖昧なわけじゃないですか。じゃあ何がいけないのと、何がいいのと。
それ権力者にとって、法律がね、曖昧の方がいい。
いいですよね。
解釈によってオペレーションがいくらでもできるんで。ただ、重要なポイントですよ。この法律は、 なぜ急いで作られたかっていうと、9月の6日、香港で立法会の選挙があるので、
立候補してますよね。
それまでには運用が相当厳しくやられる。もうすでにたくさん逮捕者出たわけですね。6日のこの選挙の結果次第なんですけれども、もし親中派の議員が過半数取った場合、それ以降の運用は、いくらか緩められます。で、もし民主派の議席が 50% 超えた場合、ずっと多分厳しく、もう嫌がらせっていうか、厳しく運用されるわけですけれども、だから、結局この法律急いだのが選挙の対策なんですよ。
選挙の対策ってのはわかるんですけれども、でもね、僕は、例えば最近のイギリスとね、中国との関係の急激な悪化とか、もちろんアメリカはものすごく警戒してるわけですけれども、世界中の国から中国の印象は悪くなったというふうに思われちゃって、それが中国にとってデメリットだな、というふうに思うんですけど、あれ損得勘定として、中国損してんじゃないかなと僕は思うんですけど。
いや、大損ですよ。
大損ですよね。
大損だけれども、北京から見える景色、と、日本とか中国以外のところから見る景色で、まるっきり違うっていうのがまず一つあって、で、北京から見えるのは、要はこれ香港はね、要するに内政だから、ここまでやっても欧米がね、口出さないだろうと。で、踏んでたはずです。だけど、まさかのまさかで、アメリカは当然厳しく制裁するんだけど、イギリスもファーウェイを排除すると、当初受け入れるっていう言ったんだけど、実は日本も実は遺憾の意を表したわけです
から。G7 の先頭に立ってね。
実質的に時間が経つにつれ、中国包囲網がどんどんどんどんきつくなってきているんですよ。で、ただ、北京は今のこの段階でどういう形式見えてるかというと、なんでこの人たちは俺を苦しめなきゃいけないのかっていうのは、まだ十分に多分ね、理解できてない。
ない。今日ね、韓国の中央日報っていう新聞読んでたら、中国の軍人の人がなんかに寄稿してて、今回分かったことは、これだけ中国が叩かれても、中国の味方をする人はどこにもいないっていうことを自ら言ってるんですよね。つまり、中国っていうのは、まあ、マスク外交は最近の例なんだけど、あちこちに人物金を出してね、その国づくりに一応貢献してきたところあるじゃないですか。にもかかわらず、アメリカが中国叩いても誰も中国の味方しようとしない。まあ、52カ国がね、香港安全維持法をキューバとかね、支援したらしいけど、まあ、主要国ではどこもないわけですよね。で、僕が最近思うのはね、さすがに、趙立堅さんなんかの戦狼外交も、ちょっと口先が鈍ってきたのかなと。言葉遣いが柔らかくなってきたなと思うんですが、加さんはどう思われます？
スポークスマン、正直に言うと別に大したことないので、でね、所詮はスポークスマンですから、重要なのが、その本体の方なんですけれども、はいはいはい、要は内政について言うと、感覚的にわかるんですよ、どうすればいいのかって。外交となると必要なのが戦略なんです。で、ここまでこじれて混乱してるっていうのは僕は戦略はなかったと僕は思います。彼らが自分がちゃんと戦略を作ったと思ってるかもしれませんが、例えば一帯一路。一帯一路ってのは、いわゆる、ちょっと言葉がきついかもしれませんが、物乞いみたいな国にお金を渡して、それが言いなりになってもらうと。で、いざ国連などで投票になった時にちょっと投票しろよと言って、そういった国がですね、金さえもらえればいいわけですよ。でも、本来の世界の主要国、これはね、お金で買収できない国、どういうふうに付き合ったらいいのか、おっしゃる戦狼っていうのは戦い狼という言葉なんだけど、これがどこから来た言葉かというと、ある中国の映画、作られて、あの映画がですね、実はアメリカのハリウッドのですね、ランボーというのを真似して作ったんだから、ランボーってヒーローなわけですけれども、それにちなんで出てきた言葉で今中国で流行ってるわけですが、ただ、外交っていうのは乱暴じゃダメなんですよ。
そうですよ、ね。
そういう意味では僕は今の人たちについて言うとちょっと外交はちょっと不慣れすぎると思います。
中国の外交の話が出たんでね、一つ申し上げると、王毅さんがこの前 CCTV に出ていて、アメリカと交渉再開したいですよ。そこには中国には3つの立場がありますという話をされて、こういうこと言ったんですよ。要するに中国の対米政策は何ら変わっていないと述べた後で、対米関係改善の3条件としてね、すべての対話メカニズムの復活、協力できる分野を整理協議する、3番目にコロナ対策での協力推進っていうのを挙げたんですよね。で、それに対するね、アメリカ側の返答はもちろん全くないんですよ。 やっぱり戦狼外交があまりにも行き過ぎて世界中からそっぽ向かれたんで、王毅さんとしてはなんとか対話の糸口作りたいと思ってるんだろうなと思ったんですけど、これはどうですかね。
一研究者の立場から見ると、この3つのポイントがですね、今米中関係の間横たわっている様々な問題ほとんど一つも言及してないわけです。そうですね。例えばコロナについて言えば何が問題なのかというと、発生源の調査なんですよ。これ受け入れないとアメリカは多分飲まない。世界も、だってもともとあそこの武漢で最初発症があったわけですから、そういうのを拒否するっていうのはどうなのって話になるわけですよね。ですから、世界と同じような呼吸をしていないがために、全く対話が多分できてないというのが僕、率直に多分感じるわけですよ。
なるほどね。
もう少し、なんていうの、妥協する姿勢を全面的に見せて、僕はね、頭下げた方がいいと思います。謙虚にね。ただ僕ら中国人にとって頭下げるのが本当できないことであって、謙虚になるのがそもそも無理な話かもしれませんので、それでこういう難局にこう陥ってしまったわけですよ。で、
中国の方は頭を下げるのが嫌なのと、インドのカレーを食べるのが嫌だっていうことが、前回の放送から結果としては分かるということで、まあ今日は問題いろいろあるんで、次の話題に行きましょう。中国の GDP がですね、
3.2%
アップして、まあ NHK の番組で予想通りでしたって言って、要するに雇用と所得が伸びてないからっていうね、中国経済に対する少し警戒的な話をされてましたけれども、そんな感じですかね。
NHK のあの番組で申し上げたのは、だから想定内と申し上げたんですけれども、ね、すなわち、僕はこの数字がね、決して今の中国の実力を表してないと思ってます。改ざんという意味を加味して考えたときに、これぐらいだろうな。昔だったらもうちょっと高めに改ざんすると思います。例えば 5% とかね。さすが今は、そうはいかん。まあ、若干良識的に改ざんしているようには僕は思います。
本当は 2.4 だったりしてね。
いや、実力はもうちょっと低いはずです。一つだけ統計申し上げるとね、自動車の生産販売、の上期のですね、前年同期比で見るとマイナス 16%、乗用車の生産販売がマイナス 32%、
これでかいですね。
で、電気自動車、新エネルギー車、マイナス 37%、この自動車がね、軒並み10数%、あるいは30何%マイナスなのに、どうして GDP がプラス 3.2% できるのかわからないんです。だから僕はこの数字がですね、出されたのが一重に、要するに中国国内の人民がですね、パニックにならないように我が国の経済がね、リカバリーされつつあるよと、好意的に解釈すると、そういう励ます意味でこう発表されたと僕は思っております。だ、実態はかなり厳しい。じゃあ本当の課題が何かというと、雇用だと思います。世界各国はやっぱ雇用が厳しくなって、とりわけ人口の多い中国はね、雇用が難しい。雇用難しくなると短期的には貯蓄率高いので、それを取り崩して生活できる需要も生まれてくる。でも、雇用が生まれてこないと持続不可能なわけですから、だから中長期的に見ると僕は中国経済がですね、停滞していく可能性が相当高いと思います。
なるほどね。いや、だから今まで僕は中国の経済政策ね、ここまで発展したわけだから、これ加さんとも言ったんだけど、貧しい状態からね、ここまで来て、これまではかなりいい政策やってきたよねっていう話したじゃないですか、前ね。
それ無理して喋ったじゃん。
そうそう。でも最近やっぱりね、ちょっと、あちこちでほころびが出てるな、経済政策もね、対外政策も。
ですね、これなぜかというと、江沢民、胡錦涛の時代は、時々中南海オフィスにですね、エコノミストとか法学者とかの専門家を招いて、講義してもらったわけです。今はほとんどそういう勉強心がないわけだから、僕は呼ばれても行く気ないの怖いから、だから伊藤さんに言っていただく。
行ってくださいよ。
伊藤さんに言っていただいて、フリー香港来ていけばいいわけ。ね、出れるかどうかわからんけど、
ね。いや、中国でフリー香港っていう T シャツ着たらやばいでしょうから、直ちに逮捕ですよ。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。 今週は番組恒例の中国スペシャルをお送りしています。東京財団政策研究所主席研究員の柯隆さんをお迎えしています。
で、この前ね、やっぱり CCTV あまり見すぎてるから思うんだけど、ポンペオアメリカの国務長官をね、アナウンサーが5回ぐらい呼び捨てにしたんですよ。ポンペオ、ポンペオつってね、で、こいつはひどいやつだと。トランプがひどいとは言わないんですよ。それはポンペオはひどいっていう話をね、延々とするわけですよ。それ CCTV ですよ、うん。中国の人が一番見てるんじゃないですか、おそらくね、うんうんうん。そこでね、アメリカの外務官僚のトップを、ポンペオ、ポンペオって言っていて、それが10日ぐらい前かな。でも最近あんまり言わなくなったんだけど、はい、あの時が一番中国の対米感情が悪い時だったかなというふうに思うんですよ。
呼び捨てね、うん、される方とする方、うんはい、どっちがロスするかって言うと、する方がロスするわけですよ。世界見てるもんだから、はい、怒っててもいいんだよ。人間で感情的な動物だから。でもね、やっぱね、品位をね、失っちゃダメですよ。国と国のレベルに持ち込むと、あれね、決して中国にとって、得するところが全くないと私は思いますね。
これからどういう筋道を立てれば中国経済が再び世界経済の中で噛み合うような状態を作れるかっていうのは当局者も考えなきゃいけないですよね。
伊藤さんね、今日のこの番組、うん、いきなり具体論に入られたので、はい、若干多分整理する必要があると思います。というのはもともと中国のタイムスケジュール、うん、振り返れば、はい1月15日、ワシントンと合意したんです、貿易交渉。そこから順調に行けば、ソフトランディングして、第2段階、フェーズ2の交渉に入って、それ徐々に出口が見えてくる、出口政策がですね、講じられるわけ。中国、多分本気に穀物など買うつもりだったんですよ、飛行機も。そうなんですが。ただ、譲れないところは、ファーウェイの話、うん。娘さんをね、CFO をリリースしてほしいと、うん。それが、北京が手帳に書いたスケジュール感なんです。うん、でも、まさかのまさかで、その1月23日、武漢が封鎖になったわけですよ。あれは、いわゆる誤算だったわけです。うん、で、実は、その前にすでに感染が報告されていて、はい、でも、これ僕、中国の科学者に責任があって、最初、多分記憶にあると思いますけれども、いや、これは人から人へ感染しないとかね。
そういう発表
でしたね。毒性も弱いし、うん、感染性も弱い、だから大丈夫だ。うん、おそらく、北京の首脳たちの耳に入ったのもこういう情報だと思います。うん、で、だけど、いきなり1月23日、シャットダウンされたわけですけれども、24日が、大晦日の夜、25日は春節。うん、もうすでにすべての
300万人ぐらいね出てったんです
よ。すべての中国のエンジンマシンがね止まった状態なわけですけれども、うん、もう完全に経済も行政も政治も止まった状態続いていて、実は2ヶ月ぐらい続いたわけですから、そこ気がついたら先ほど我々議論したその雇用の問題もあって、早く職場復帰しなきゃいけない、復帰したら。また感染者が増えたりで、あちらこちらでまた封鎖しなきゃいけない。人間ってね、こてこて回っちゃうと、先見の目のある政策、戦略取れないわけですから。
どの国でもそうですけどね。
それで、ここに来て、トランプ大統領が、いや、実は貿易戦争だけじゃなくて、コロナもそうですし、ハイテクもそうですけれども、中国とインド、香港の問題、ウイグルの問題。だけど、習近平国家主席一人、で、これだけのいろんな問題を、全部大きな問題だから、対処は多分しきれないんで、普通だったらこういう場合はですね、日本だとサポートチーム作って政策提言してもらって、それで一個ずつクリアしていくんだけれども、この今の名前を言うとちょっと問題になりますから言いませんが、本当のこと多分挙げてないはずです。政策提言もしてないし、ただ強がる。強がれば多分喜んでいただけるかもしれませんが、対外的にはこじれてしまうわけですから、最近では例えば、清華大学の教授もですね、高速、そうそうそう。で、ああいうことをやられると、僕はさすが行き過ぎだと僕は思いまして、国内も収まらなくなっちゃった。
ということはね、今お話を聞いてると、まあ、習近平さんは自分に権力をすべて集めて、任期もないような状態にして、まあ、一種の皇帝みたいになっちゃいましたと。でもそれゆえに今の中国がこれからの国の行く末、未来を決めるのには、非常に不都合なシステムを自分から作り上げてしまった。つまり、全部を自分で決めなきゃいけない。それは無理ですよね。そうそうそう、人間なんだから。
そうなんですけれども、うん、例えば、先ほど一番最初に三峡ダムの話された時に、はいはいはい、これだけの洪水ですよね。うん、100年に一度か50年に一度か別として、これだけの洪水が起きた。うん、だったら、私はね、親民政策と言って、うん、国民がね、親しさを感じるように何するかというと、現場視察に行くわけですよ。うん、未だに、 行かないわけです。
確かにね。武漢に行ったのも随分遅かったしね、習近平さん。
それについて僕ノーコメントなんですけれども。だからやっぱり現場に行くべきだと思いますよ。なぜ行かないの？例えばね、ネットで見ていただくとわかるんだけれども、中国国内はね、温家宝、あの時よ、すごく良かったとかね、胡錦涛もその現場に行った、江沢民もそう言ったんだ。で、案にね、今の皆さんは何してるのというのが、
あるんですか？
ある、まあ、たくさん、たくさんあります。たくさん、たくさんあります。そういうことなんですよ。
ですよね。で、そうすると、変えなきゃいけないですよね。変えますかね、彼は。統治の仕方を。
私は難しいと思いますね。こういうプロパガンダ作って、人民を洗脳するんだけど、うん、実は皇帝自身も多分ね、取り巻きに洗脳されてると思いますね。多分ね。これあんまり大きな声で言っちゃいかない。
いやいや、全部、わかりました。じゃあ今のところはちゃんと残しといてください。はい。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、ロボットと鬼ごっこ、行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今、気づけばそこに。アルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今の日中関係、今どこにあるのかよくわかんないんですけど。
簡単に申し上げると、うん、習近平国家主席日本に来たいはずです、うん。もし香港の問題がなかった場合、あの国家安全法の施行がなかった場合、11月日本に来れる可能性があったわけです。で、日本人にとって、もう、伊藤さんもそうなんだけれども、香港でどういうところかっていうと、別に日本人でね、正直に言うと、あんまり人権だとか民主主義こだわらない。
買い物場ですよね。
そう、安く行ける、買い物できる、美味しい、治安も悪くないので、安心して行ってくれる。で、格安だとどうだろう、3万、4万で行ってくれる。だけど、この香港はですね、こういうふうにダメにしてしまうと、日本の世論が、ガラリと変わってしまった。
イデオロギーの問題になっちゃいますからね。体制の問題になっちゃいますからね。
で、世論が変わっちゃうと、安倍さんも今支持率が下がっていて、力でね、押し通せなくなっちゃっているわけですよ。したがって、日本に来れない。でも、正直行きたいわけ、日本に来たいわけ。なぜかというと、中国から見ると、一つはですね、欧米諸国が作っている包囲網、はい、これ突破する突破口になるんです、
ね。そう
だ
ね。
二番目が、多分多国籍企業は中国離れて、新たなサプライチェーンを作る、うん、その中で中国はですね、おいおい日本企業を中国に残ってください、安心して今までと同じようにビジネスを続けてほしいと言いに来るわけです、うん、その経団連との経営者サミットを予定されていたわけですが、うん、はい、こういった一連のですねプログラムが全部パーになってしまったわけです、うん、その上これ日本も今総選挙はですねいつかがやらなきゃいけない。安倍さんの支持率が下がってきているし、だから新しい総理の下で立て直していかなければいけない。だけど私見ると自民党中でもですね、実は二分化されていて、長老、例えば二階さんとか、長老たちが代表する対中政策、いわゆる古い感じの尊敬するなんとか周恩来先生とか、ああいう感じの皆さんと、いわゆる若手の、いわゆる保守系に近い。まあ、
言ってみれば戦狼派ですよね。
そうそう、日本の戦狼派みたいな。だから、要するに、硬派の、高派まで行くかどうかはあれだけど、
石破さんとかね。
対中国のね、ああいうやり方で二分化されているわけですよ。で、僕はね、この時間の変数で見た場合、中国にとって不利なわけです。なぜかというと、長老が引退していく、日本の戦狼政治家の皆さんが上がってきた時には、多分中国これからすごく大変。特に最後、一言言いたいのが、若手のこの議員の多くが、いわゆる新台湾派なんです。これ中国にとって非常にここ痛いわけです。で、しかも今のその北京がですね、この若手の政治家たちとパイプできてないわけです。これ早く作らなきゃいけないと思いますね。
もしそうだとするとね、なんで尖閣に100日も連続して、軍部と政治の一体対価が取れてないんじゃない、そこもなんか過ごしてきたのかな
という。伊藤さんね、この点について一点だけ私個人的な推理申し上げると、はいはい、すごくわかりやすいんです。というのは、はい、海警の船が来てるんです、うん、これはね毎年毎年のその予算作られるので、 例えば人件費と油と船のメンテナンスと、
はい、使わなきゃいかん。
だからこれ使わなきゃいけないんです。だから一応複数高校で、で、全然行かないとなると、お前らが予算申請したのに。
つけてんのよ、お前ら何しとるって。
そうそうそう。それでね、ぐるりとして一周してまた戻って、またぐるりとして、だって何も実効的にやってないわけでしょ。
そうですよ、
ね。だから僕はね、一つその可能性高いのは、要するに予算消化型の来日。
日本人は全然そんな風に見てないですよ。
それは誰もそこまで思ってないからなんですよ。
しからんと思ってるわけだ。
ただ、例えば、油がですね、何往復まですぐ計算できるんですよ、365日。で、行かなくなっちゃうとですね、これ何と言われるわけ。その現場の司令官がですね、の責任問われるわけですよ。
最後に一つ聞きたいのは、はい、習近平さんをトップとする統治のほころびが、あまりにも多くの問題を抱えたゆえに、今、中国を取り囲むようにして起きてるわけじゃないですか。
うん、
で、そこで、経済が雇用をあまり維持できないというふうになると、今までの中国共産党の統治の正当性が、なぜ彼らが中国を治めているかっていう正当性が、もしかしたら希薄になるかもしれない。で、それを悟っているがゆえに、習近平は。
呼び捨てしちゃいけないんですよ。
何？
ポンペオみたいに呼び捨てち
ゃいけない。いや、習近平さんね、だから。そういう風な図式かなと。もしそうだとすると、それは一段と今後悪くなるよねと、国内情勢も海外情勢もと。いうふうに思うんですか？どうですかね？
北京がなんで苦しくなってるかっていうと、自分の首をね、自分で締めてるからなんです。で、それがどういう意味かというと、自分の統治能力過大評価している。で、どこ過大評価してるかというと、一つがね、インターネットコントロールできると思ってるところがこれ間違い。もう一つが外国、これね、コントロールできると思っている。例えば、オーストラリアですね、コロナウイルスの発生源がどこなのかちゃんと調べなきゃいけないと言った時に、もう、オーストラリアから牛肉と赤ワイン買わないと。これはですね、明らかに自分の能力はね、過大評価しているんです。調べられる困る。困るならば、もう少し上手にですね、表現をですね、選んで、それで日本にとってどこを参考にすべきかっていうと、僕はね、シンガポールという国はすごいと思います。最近ね、リー・シェンロンのいろんな講演をね、僕繰り返し YouTube で見ているんですけれども、彼がですね、中国とちゃんといろいろビジネスやっている。でも、我々ね、必ず原則守るわけです。これ中国にね、分かってもらうわけです。絶対に原則変えないんです。これはね、日本の古い政治家たちはですね、時々原則をですね、変えたりするわけですけれども、これね、一回変えると、あ、もう他全部変えられるもんだと思われるので、そこは日本はね、参考にしなきゃいけない。それこそ、オーストラリアのその牛肉と同じようにですね、これは絶対ダメだと。輸入してくれなくても、俺は必ずこれやると。というような気持ち持たなきゃ僕は持たないと思いますね。
なるほどね。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
カリアさん、結構ね、大胆に喋っていただけてありがとうございました。
命かけてこの番組
いやいや、これ笑い事じゃないですよね、はい、まあ香港行きましょう、
はい、
フリー香港って書いて、
はい、いや書かない
書かないそうですか、わかりました。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。